サルトル情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。梅雨明け宣言がされてから、まあ暑いこと、皆さんいかがお過ごしですか？まあね、ほんまにこう熱中症に気をつけていただきたいというところなんですけれども、最近こう耳なじみのないっていうんですかね、聞きなじみのないか熱中症警戒アラートという言葉が出てまいりました。これ熱中症警戒アラート、まあ、言葉的にね、こう紐解いてみても、あ、熱中症警戒しましょうね、熱中症警戒するためのアラート警告やということがわかるんですけれども、まあ、昨年なんですが、東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野の1都8県、関東甲信地方で試行運用されておりました熱中症警戒アラートが、今年から全国で運用が開始になりました。兵庫県でもこの熱中症警戒アラートがね、今年になってこう発表されまして、そうかそうか、あ、去年そんなこと言うとったなあ、言うていうようなことで思い出したんですけれども、さあこの熱中症警戒アラートとは一体何なのかと言いますと、熱中症の危険度が極めて高い時に発表されるもので、これまで最高気温がかなり高くなると予想された時に発表されておりましたのが高温注意情報やったんですけれども、この高温注意情報だけでは熱中症というものが測れないということで、まあ、その他に気温とか、それから湿度ね、輻射熱などが求められまして、で、それをその高温注意情報を発展させて、できましたのが熱中症警戒アラートということになっております。熱中症警戒アラートの発表は熱中症に対する対応を求めることを意味しております。これが出ましたら外出をなるべく避けることですとか、室内をエアコンなどで涼しくして過ごすこと、運動する場合はお医者さん、それから看護師さんを配置するなどの対策を取ったり、涼しい屋内で行ったりするということが呼びかけられております。かなりこのきついというかね、注意してくださいね言うて、もう本当に警告ですね。そういうことになっておるということを認識してください。これ環境省が公開しております暑さ指数というものもありまして、その指数も確認をして熱中症を予防する行動を取っていただきますように、皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。皆さんの周りにお年寄り、それから小さな子供おられますでしょうか？もしおられましたらですね、特に注意が必要なんです。みんなで声掛けをするようにして熱中症予防を図っていきましょう。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。東京オリンピック2020が近づいてまいりました。もうこの7月の23日金曜日になりますけれども、この日に開幕するんですね。待って、もうこのサルトル情報局本放送の次の日が開幕ということになりますから、あー近づいてきたなーいうていうふうに思いますけれども、まあ、三木市では三木市のね、山本俊樹選手が東京オリンピック2020に出場いたします。ウェイトリフティングにこう出場するということなんですけれども、 皆さんウェイトリフティングどんなイメージをお持ちでしょうか。バーベルを持ち上げる怪力自慢という、まあ、そういうね、イメージが持っておられるんちゃうかなというふうに思うんですけれども、いろいろとこう調べておりましたら、なかなかこれ面白いですね。もっと奥深いことが分かってまいりました。このウェイトリフティングなんですけども、まあシンプルで奥深いというものなんですけれどもね、選手はと言いますと、バーベルを頭上まで一気に引き上げるスナッチと、それから肩の高さまで持ち上げてからバーベルをグイッと上げるクリーン&ジャークで競技に臨みます。どちらも持ち上げる時の腕の伸び方、それから持ち上げた後の静止姿勢などに細かい規定がありまして、フォームが乱れると失敗と判定されますので、まあ、ただ持ち上げれば良いわけではないんですね。シンプルに見えて実は奥深い競技ということになるんですけれども、さて競技、このスナッチとクリーン&ジャークですけれども、この順番でね、行われるそうなんですが、でそれぞれスナッチ、クリーン&ジャークともにそれぞれ3回行います。選手は名前を呼ばれてから1分以内にバーベルを床から離さなくてはいけません。この1分以内に一気に集中力を高めて爆発的なパワーをバーベルに伝えるんですね。でそのバーベルですけれども、これが重たい、体重の2倍以上ある、そんなバーベルです。これを頭上に上げて両肘と背筋がまっすぐに伸びた姿は本当に美しいですね。試技に成功した時のその選手感情を爆発させる言うというのも見どころかなというふうに思いますね。でウェイトリフティングは選手同士の駆け引き言うというのもあるんですって。どういうことかというと、選手は試技の前に挑戦する重量を申告しまして、申告重量の軽い順番に試技が行われます。この試技の30秒前までなら重量変更が可能でして、時間ギリギリに相手よりも重い重量に変更してライバルにプレッシャーをかけたりするということもあるそうです。しかしながら、反対に重い重量で申告してもスナッチで3回試技を失敗しますとクリーン&ジャークに進むことができません。この申告重量はリアルタイムで表示されますので、試合ではこの駆け引きの様子というのも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。で選手はスナッチとクリーン&ジャークに臨むんですけれども、成功失敗の判定というのは3人の審判が行うそうです。例えばバーベルを持ち上げるときにお尻が床についてしまったり、持ち上げても両足胴体バーベルが平行でないと判定されると失敗とされるというようなことです。今回参考にさせていただきましたのは東京2020オリンピック NHK のそんなサイトにウェイトリフティングのことについて、記載がありましたのでご紹介をさせていただきました。山本俊樹選手、7月の31日に出場です。皆さん応援していきましょう。さあ FM ミッキーではそんな山本選手を応援するべく特別番組を、制作をいたしました。ミキが生んだオリンピアン山本俊樹、東京オリンピック2020重量挙げ96キロ級山本俊樹選手にエールをと題した番組なんですけれども、30分番組でお送りするということになっております。放送日時はと言いますと7月の22日ですね、 ちょうどこのサルトル情報局がある日、本放送がある日から始まっております。もうすでに始まっておりますけれども、7月の22日木曜日、23日金曜日が朝の8時、昼の12時、そして夜の8時、それから30日金曜日は昼の12時半と夜の8時、そして山本選手が出場いたします31日土曜日は朝の8時半ということになっております。まあ、9回放送しますので、まあ、この9回のうちどっかでこう、お聞きいただければなというふうに思うんですけれどもね。みんなでこう盛り上がっていきながら、ラジオ聞いて盛り上がっていきながらね、31日山本俊樹選手エールを送っていきたいというふうなことなんです。さて、山本選手はと言いますと、ちょっとご紹介させていただきますと、三木市出身で緑ヶ丘中学校から進学をいたしました三木東高等学校でウェイトリフティングと出会いまして、その後日本体育大学へ進学をいたしました。現在はアルソックウェイトリフティング部に所属をされています。日本記録保持者でもありましてですね、国体をはじめ全日本選手権、世界選手権などで数々の輝かしい成績を収めておられます。この度三木市で初めて夏に開催されるオリンピックに出場されるということで、 FM 三木はこの度応援特別番組を放送するということになりました。番組にはゲストとして山本俊樹選手のご両親、三木東高等学校時代の恩師でありますロサンゼルスオリンピック銅メダリスト小高雅弘さんにお越しをいただきました。山本選手は4年前 FM ミッキーの番組谷五郎のハリマールラジオのゲストにお越しをいただいております。その時に語られたウェイトリフティングとの出会い、そして東京オリンピックへの思いをゲストの皆さんと一緒に聞きながらお話を聞きました。中田和彦三木市長からのメッセージ、三木東高等学校ウェイトリフティング部の後輩の皆さんのメッセージ、そして山本俊樹選手からの東京オリンピックに向けてのメッセージも紹介をするということになっております。改めてこの番組、放送日時を申し上げますと、7月の22日木曜日、23日金曜日が、この後ですね、朝の8時、お昼の12時、夜の8時、30日は昼の12時半と、それから夜の8時、31日土曜日は朝の8時半ということになっております。山本俊樹選手を応援するべく三木市役所におきましては懸垂幕がこうね、掲げられまして、そして、三木市の各所におきまして上り旗がこう設置をされているというようなことですね。それから、プロムナーブドの前になりますけれども、そこにおきましては、山本俊樹選手にちなんだ展示品ということで、いろいろと飾られておりますけれども、みんなでこの山本俊樹選手応援していきたいと思います。そしてね、山本選手ぜひともこうメダルの方をね獲得していただければというふうなことなんですけれども、さあ、サルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。